レッサー
島香織のシャンシャンチューズデイ。
皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。
ミュージシャンの島香織です。
よろしくシャンシャン、
お願いします。
今日もこの対照的な2人でお届けしたいと思います。
はい、皆さん見えてないと思います
が、見えてないですけどね、はい、2人のファッションが本当対照的で、はい、ちなみにコンプレッサーさんは T シャツにジーンズ、はい、半袖ですからね。
まずそっちがおかしいわ。
おかしいかな。しまこさんはもう革ジャン、
はい、
中は長いシャツを着て、長袖
その中にヒートテックも着てます、
うん、ヒートテック、そしてマフラーまでつけて、はいはい、そして、はい、いつもの
ベレー島のベレー帽、
ね、ベレー帽もかぶってということで、はい
は
い、
その上にヘッドホンしてます。
暑くない？そんなに。
いや、まだ暖かくてまだ暖房欲しいぐらい。
本当、
もう寒がりな私。
まあね、こうやってね、はい、対照的な2人だから面白いんじゃないかなということを以前ね、トライダーさんも言ってましたけども、
はい、写真見したいですね、
この状態ね、はい、やっぱりその同じような似たような人が集まってると、うん、あんまり話も展開しないことが多いと。やっぱりそのなんか違うからこそこう反発したり、うん、驚いたエピソードが出てきたりして面白くなることが多いんだよねと、
うん、私たちは違うんでしょうか。
なんとなく違うような気はしてるんですけど、似た者同士なんですかね。
ちょっとわかんない。もう4年目に入ってますけど、私たち。
あ、そうか。
まずこう、うん、体感の温度は違うのはわかりますけど。
間違いないね、半袖と長袖ね、
はい、体感温度が違うと心の温度も違うのかっていう話、
うん、そういう話なんですか。
うん、
心の温度はもしかしたら一緒かもしれませんね。
ね、違ってたらなかなかね、うん、進まないですよね。
そうそう、うん、ある意味ではその夢、大きな夢を追いかけて頑張ってる2人ということですからね。
なんか意外と、うん、いい人だったんだなっていうのが、うん、この3年やって4年目になって
それコンプレッサーさんに対する評価、
うん、
意外とって何、それ意外とって。
でも元々別にいい人とも悪い人ともわからないじゃないですか、付き合いまで、まあね、人っていろんな側面を持ってるから、
ほうほうほう、
その出会った時にその人のどの面を見るかで、うん、その人のイメージも変わってくると思うんですよね。
まあ変わる変わる変わる、
うん、とはいえ、うん、これは皆さんに言いたい、うん、私の母からの小さい時から言われてるんですが、一時が万事。
これよく言うね。しまこさん打ち合わせの時でもよく言うね、一時が万事。
今ね、うん、事務所でも社長にも言ってるんですけど、一時が万事なんですよって。
社長に言ってるんですね。社長が言ってるのかと思ったら社長に言ってる。
社長に言ってまた社長が出た出た、一時が万事出たとかよく言われる。
一応ね、リスナーの皆さん知ってると思いますけど、その、はい、意味というのを教えていただきましょうか。
はいはい、一つなんかこういうところがあるなと思ったら、そこだけじゃない、その人が生きるその万事全てにそれが共通して起こっているっていう、この時はすごい不真面目なんだけど、他では真面目っていうことまずないんだっていう、うん、そこで手を抜ける人はどこに置いても手を抜いてるっていう意味で、逆に言えば一生懸命やってる姿を見たらどこに行っても一生懸命やってるんだよ、一時が万事、そういうことです。はい、
ポロッと出ますからね。そう、出ます。人間性というのはね、
そう、
これだからラジオなんか難しいですよね。だってさ、このポロッと出る一言に多分人間性なんかが出てて、うん、 ね、それが聞いてる皆さん、うん、うん、それが一時が万事だと思ってるわけでしょ。
ね、私に対するね、過去 の、うん、発言のクレームもありましたけども、はい、その人にとっては島香織がそれが全てになってますから ね、
そ う、 ね、
そういう意味でも一時が万事なんじゃないですか。
だけどそんなさ、うん、隅々まで、うん、なんかボロが出ないように頑張るってやっぱ難しいからね、
う
ん、
まあしょうがないよ。
だ結局は自分が出るってことだから、
う
んうん、隠したってしょうがないし、過度のアピールもしょうがないし、
でもどっちにしても、うん、例えばおしとやかタイプでやっても嫌う人はいる、
うん、
ガサツタイプで言っても嫌う人がいる、
うんうん、
でもどっちでとってもそれを良しとする人がいる、
うん、
それだったら素の自分で言って好きな人を増やしていくべきみたいな、前も話しましたね、これね。
いやでもそれは分かるよ、うん、やっぱコンプレッサーさんも芸人としてこうやってね、うん、やっぱ自分と日々向き合って生きる毎日ですよ、う
ん、
そうなってくるとさ、
はい、
もう誰かに合わせようとか、うん、その協調性っていうのは大事だと思うよ、思うけども、
うん
うん、誰かのその声とか言葉とか、うん、そんなことばかり意識して生きてると、うん、もう自分がなくなる。
そうよ、
だからもう自分はこうなんだって決めて、うん、それで日々頑張っていく中で、うん、何かいい評価を得ることができれば嬉しいし、
そう、ね、
ダメなら自分を見直さなきゃいけないしと、
うん、
ね、
最近ちょっと
難しいよ、ね、
意見聞かせてほしいなと思うことがあって、
ほうほうほう、
もうやっぱメジャーデビューして、うん、もうやっぱガンガン行かなきゃっていう気持ちと、
はい、
周りとも協調もしなきゃっていう、そのね、うん、スタッフが増えてくるわけじゃん、今まで一人でやってたのがどんどんいろんなスタッフがついてくる中で、
うん、
今までほら悩んだりして、
うん、
その周りの意見をこう聞いて、あそうだねっていう風に自分を抑えたりすることもあったかもしれないけれども、うん、でも今この瞬間しかもうな ないのに、うん、自分を抑えてあの時こうしとけばよかったって後悔したくないから、うん、もうできる限り私 の思いをみんなに浸透させてみんなに共有してほしいっていう思いがあるのね、うん、でもそれを貫くことで反発してくる人もやっぱいるじゃないですか。
そう
やろな、うん、貫くってそういうことじゃない。
難しいね、
その中で、うん、それでも貫いていく中いけば、うん、分かってくれる人は分かってくれるからいいっていう風にどっか意固地になってる、それを突き進めようとする私がいるわけ。
わ難しいね。
なんかそれってあの一個人でダメなことなのか、うん、あの分かってくれる人がいればいいやっていうことってプラスにも取れるし、うん、マイナスでもあるじゃないですか。
はいはいはい、
そうじゃない人が淘汰させていくみたいな、うん、私って傲慢になってるのかな、それともそれだけ今勢いをつけようって頑張ってるからそれでいいのかなって悩んでるんですよ。
本当に難しくてなかなか答えが出てきませんけど、うん、コンプレッサーさんはでもそういう島子さんに憧れは持ってますよ。
あら、まあ、
その自分を貫いて自分の意見を通して進んでいこうというこの感覚、うん、これすげえなと思うから自分自身実は真似しようと思ってるところではあるんですけども、やっぱそこで難しくなるのは対相手だから、
うんうん、そうよね、そうなんですね。
だから言い方とか表現の仕方、これで随分変わるような気がするなと思うんですけど、そろそろ曲言っていいですかね。
悩みは尽きませんが、
尽きませんがね。
お願いします。
じゃあ、はい、本日1曲目、はい、お聴きいただきましょう、はい、紙風船冬が来る前に。紙風船冬が来る前にお聴きいただきました、はいはい、トライアタさん今この曲中になんか一言アドバイスいただいたんですけども、はい、トライアタさんうまく言いましたね、
はい、そうですね、
あの芸能界に昔からよくある言葉ということで、
はい、いい人は売れないハモったね。
そうそう、いやこれだけ聞くとちょっと語弊があるかもしれませんけど、つまりその、うん、いや人として傲慢になっちゃいけないけど、うん、作品とか、ね、まあ、マリシャンだったらマジック舞台に立ってる時のショーそのものであったりとかね、はい、シンガーソングライターさんだったら作る歌であったりとかね、うん、そこへに対してのこだわりというのは強く持って、
そうね、
もしかしたら他者の発言を無視してでも自分の世界を貫くというのは大事かもしれないと。だけど人としてそれずっと日常の生活の中であったら本当に嫌なやつですからね。
このバランス難しい。なんかその切り替えが難しいかもしれないですけどね。
難しいね。でもその辺バランスよくやっていく方がね、なんかさ芸人として生きててもなんか幸せになれる気がしてね。その自分の中での幸せの基準みたいなものを一個持っとくっていうのがポップでライトでいいんじゃないですかね。
突き抜けるがゆえ理解者がいなくなるんですよ、両手としても
多分ね、そうなんでしょうね。
そのアーティストその芸やってる人にしか分かんない苦しみってありますからね、うんうんうん、
あの以前ね YouTube で立川談志師匠と太田光さん、うん、爆笑問題の話聞いてて、はい、ほいほいほい、太田さんが談志師匠に言ってるんですよ、うん、それだけの世界を自分で築き上げてそれだけのものを持ってるのに、うん、なんでそんなに未だに芸について悩むんですかって、
もう
そんな悩まなきゃいけない、そう悩まなきゃいけないからなんだよ、ただそれだけなんだよっていう、もう答えになってないけど、そこまで行っちゃった人っていうのはそうなっちゃうんだろうなと。
あの林真理子さんの作家 の、 ほうほう、あの講演聞いたんですよ、うん、そこで一つだけあの私すっごい響いたのがあって、一、うんうん、つだけ言ったら変ですけど、
林真理子さんの講演を聞いたんや。
講演を聞きました、商工会議所で、はい、
うん、
その時にどうしても難題の課題が来たらしいんですよ、本これをこういう本を書いてくれって言った時に、ほうほうほう、もう悩んだんだけど、うん、あの背伸びなくして成長はないっていう私の持論がありまして、
おかっこいい、
だからあの過去にやった人があるんだったら自分にできないはずはないっていうことで引き受けましたとか言って、うん、なんかボソッと話されるんですけど、結構すごいこと言ってるんですよね、うん、なんかそれパッとメモしましたね。
それいい言葉ですよね。
背伸びなくして成長はない、
うん、本当や、うん、成長する時って今の自分をほんの少し超えたとか、うん、そのあたりにきっとあるんでしょうからね。
だから苦しいなと思ってるっていうこと、背伸びしてるってことだから、うん、成長してる時なんですよね。
全く手の届かないところに飛び上がろうとすると、うん、それは無理してるって感じですけどね、う
ん、ぐっと背伸びして、だからずっと辛いのが続いてる時も、それはあなた今自分のキャパを、うん、自分はここまでしかいけないってところ今広げようとしてるんだから、辛いのは当たり前だよって、うん、そっか今広がる時なんだって思えたらいいですよね。
うん、以前あの私の知ってるシンガーソングライターの方で、はい、もう絶対無理だっていうライブをやった方がいて、うん、あの銀座に600人集めるんだっていうあの島子っていう人なんですけど、あの方もだってそういう意味では背伸びをして、
ね、
実際にそこにその日までに自分を持ってったってことだもんね。
いや大変だったな。
いや以前ね、うん、実は、まあ、コンプレッサーさん自身も、はい、あの大きな仕事1個いただいたこともあって、はい、金沢のお仕事だったんですけども、うん、まあ人数も多くてね、うん、それまだプロマジシャンになったばっかりの時で大きな道具も全然ない時なんですよ、
はいはいはい、
だけどたくさんの人数のところでやってほしいと言われた時に、うん、すごい悩んだの、うん、どうしようかなと、
うん、
だけど以前あのやっぱりそういう、うん、さっき島子さんが言った林真理子さんのような言葉を聞いたことがあって、うん、よしこれはやっぱ受けるチャンスだと、
う
ん、その日までにお礼をそこに持ってけばいいんだと。
あ、わかる、
うん、どうちょっとかっこよすぎた。
かっこいいかっこいい、わかるわかる。
でそう思ってそれすぐ引き受けて、うんうん、大きな道具赤字覚悟でいっぱい買って行ったっていうのがありましたけどね。いやその時はねやっぱ赤字にもなるし、うん、あれだけど、でも今となったらやっぱ財産だからね。
既成、うんね、事実じゃないですけど、ぐっともう無理やりにでもそこに自分を持っていくっていうことは、うん、もう無理やりにでもエベレスト登っちゃうわけだから。
本当や、うん、ということは登った時の苦しみも分かるし、うん、登った後の素敵な景色も分かるってことだもんね。
あ、こういうことかっていうのは見えたりしますからね、無理やりんでもね。
そうね、うん、そこまで行けばいいんだよな、うん、この間ねあるあのお話を聞いて、うん、なるほどと思ったのがあって、
うん、
あの電線に、うん、あの5羽の鳥が止まってるんですって、
はい、
で、
はいはいはい、
そのうちの1羽がね、うん、あ飛び立とうと思ったんですって。ほうほうほう、そしたら残りは何羽でしょうっていう。
飛び立とうと思った、
うん、
え5羽。
そう5羽なのよ。飛び立とうと思っただけでその鳥は飛んでないのよつまりどういうことかっていうと、
う
ん、飛び立とうと思った鳥も、うん、全く何も考えずに電線に止まってた鳥も、
うん、
同じところにいるっていう、一緒やんけっていう。
5羽の鳥ね、
もうね飛んでる鳥はね、はい、もうすでに飛び上がって大空にいるんだぜって言われた時にね、ほんまやと思って。
ほんまやね、
もう言うだけじゃなくてそこ行かなあかんわと思ってね。いや本当ちょっとメモしすぎですけどね。
はい、これ使わせてもらいます。
ね、なんか、まあ、いろんな例え話もありますけども、こういうさ、
飛んでる鳥はもう飛んでると。
飛んでる。これさ1週間後とか見て意味わかんないとか、ね、はい、飛んでる鳥は飛んで。
飛んで飛んで飛んで。
なんかさ、はい、ああいう講演会とかああいうの行くとさ、うん、その長い話があっても、うん、心の中に一つ二つ必ず刺さるものがあるから面白いよね。でさ、うん、後からいろんな人と話してると、うん、みんな刺さってるとこ違ったりするのね。
あ、そうそうそう。だからさ、コンサートもいろんな言葉言われるし賛否あるし、うん、曲もどうとか言われるけどさ、
うん、
全部聞いてたらキリがないわね。
キリないよね
本当に、うん、思ったわ。
いや林真理子さんの話素敵ですけど、うん、そこに行った島子さんも、うん、ほら素敵な理由があって行ったってことですもんね、
はい、ありがとうございます。
この度受賞されたということで、
はい、はい、
自ら発表していただける
んですか。
はい、どうぞ。
はい、高岡商工会議所様から、うん、高岡まちづくりの功労賞ということで、うん、2018年私を選んでいただきまして、表彰を受けてまいりました。
はい、じゃあ曲いきましょう。
いやいやいや
いやいやすごいね。
ありが
たい。今までね、高岡のためにということで全国でいろんな発信してきた、そのあたりを評価されての受賞と、みんな見てんすよ。
嬉しかった。なんか勝手にやっとるつもりで、うん、勝手にと言いながらみんなどう思っとるんかなとかいう気持ちもやっぱりあったから、
うん、
あー嬉しいな、こうやっぱ十何年やってきてるから、
うん、
あーやっと気づいてもらえたみたいな。
いや、素晴らしい。
本当ありがたかった。
いや仲間として嬉しいですよ。おめでとうございます。
そう、割とクールな会だったんですけど、うん、皆さん粛々とやってたんですけど、ほうほうほう、多分私だけかな、こうなんかもう涙こらえて受け取ってた、
素敵な話じゃないですか。
そんな気がする。本当に嬉しかった。ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
こんな曲いきますね。
はい、
はい、牧原紀之、冬が始まるよ。コンプレッサー
島香織のシャンシャンチューズデ
ー。さあエンディングです、
はい、
島子さん告知があるそうですね、
はい、ありがとうございます。今年最後のスペシャルライブです、はい、12月23日、うん、天の誕生日の日ですね、
はいはい
はい、島香織メジャーデビュー&クリスマスディナーショーを開催いたします。
はい、
東京アパホテル塩見駅前で行うんですが、うん、はい、なんと、うん、あのアパ社長がスペシャルゲストで出てくださることになっております。
うわ、島子さんこれ、はい、FM 富山ですからね、
はい、
富山の皆さんは聞いてるんですよ。
はい、あの東京までぜひいらしてください。
さすがやな。
アパホテルでありますから、うん、アパホテルに泊まれますからね皆さん。
あ、まあ、あのお金出せば泊まれるっていうことですもん ね、
はい、飲み放題で、ディナーコース料理もつきまして、うん、1万5000円のチケットとなっております。
ここに宿泊は含んでませんからね。
はい、 勝手に止まってください。
勝手に止まってください。
はい、
はい、ということで皆さんからのメッセージもお待ちしております。
郵便番号930-8567 FM 富山シャンシャンチューズ電係までお願いします。
はい、かりんとう饅頭ね、北条若瀬屋さん、そしてかりんとうりんやさんの美味しい季節のかりんとう饅頭、はい、こちらが当たる企画も実施中です。はい、皆さんぜひよろしくお願いします。
はい、お待ちしております。
ほな締めましょう。
はい、午後からもシャンシャンで頑張ろうね。
お相手はマジシャンのコンプレッサーと
ミュージシャンの島香織でした。
また来週。
バイバイ。